聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エレミア書1章の4節から8節。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す、と主は言われた。もう一箇所、新約聖書エフェソの信徒への手紙第3章の1節から6節。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロは、あなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第について、あなた方は聞いたに違いありません。はじめに手短に書いたように、秘められた計画が啓示によって私に知らされました。あなた方はそれを読めば、キリストによって実現されるこの計画を私がどのように理解しているかがわかると思います。この計画は、キリスト以前の時代には人の子らに知らされてはいませんでしたが、今や霊によってキリストの聖なる人たちや預言者たちに啓示されました。すなわち、異邦人が福音によってキリストイエスにおいて約束されたものを私たちと一緒に受け継ぐもの、同じ体に属するもの、同じ約束に預かるものとなるということです。
ただいま、新約聖書のエフェソの信徒への手紙、3章の1節から6節に記されている御言葉をお読みいただきました。で、その一節改めて見ますと、このように始まっておりました。一節ですね。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロは、言い始めながら、そこで切ってしまっているような印象がありますが、この手紙を書いたとされております使徒パウロは、ここで、キリストイエスの囚人となっている私パウロ、そのように今の自分の状況について語り始めました。囚人と言いますのは、文字通り逮捕されて牢獄につながれている囚人であることを指しております。実際パウロは福音を伝えるために、世界中を旅したような人でありましたが、その生涯の中で捕らえられ獄につながれることが何度もありました。そして今、このエフェソの教会に手紙を書いている時も、パウロは囚人として獄中にいたようであります。で、ここで、やや私たち、疑問に思われることとして、パウロはどうしてこの手紙の始めではなくて、この三章になって初めて自分の今の状況について語ったのかということです。で、これはただ、挨拶のような形で自分の近況を語るのとは、やはり違うと思うんですね。パウロが今、獄に囚われているということは、エフェソの教会の人たちも知っ していたと思われます。まあ、そして彼らもパウロのことを心配していたことでありましょう。あるいはまた、自分たちに福音を伝えたパウロがこのような目に遭っているということで、彼らの信仰がこう動揺してしまっているところがあったかもしれません。いや、自分たちはこのままパウロを信頼していていいんだろうか。イエス様を信じていていいんだろうか。まあ、そういう不安を覚えつつあったかもしれない。で、パウロの中には、まあ、そういうエフェソの教会の人たちのことを、まあ、配慮するというんでしょうかね。安心させよう。まあ、そういう思いも確かにあったでありましょう。いや、ただ慰めるだけ、大丈夫だよ。そのように安心させるだけではなくて、いや、自分がこのように獄に囚われたことを通して、かえって主の福音がさらに広まっていくきっかけになっている。まあ、そういうことを示して、エフェソの人たちの、まあ、信仰を励まそう。強めようという願いもあったと考えられます。まあ、ただ細かいようですが、いや、そうであるならば、やはり初めに申しましたように、まず手紙の初めにという自分のことを語るのが普通ではないのか、やはりそう思います。まあ、それがこの手紙では、この三章になって初めて自分のことを語っている。で、そこにはやはり彼が物事をこういつも大きな視点から見ている。そういうことがあるのではないかと思うんですね。自分自身の今の状況でさえ、こう単なる個人的なことで、そのことをどう解釈すればいいか、そういうことを考えているだけではない。もっと大きな、はっきり言えば、神の永遠の救いの計画という神の視点から改めてこのことを見つめ直している。そしてまた同時に自分自身に起こったことを通して改めて神の救いの計画ということを見つめ直している。そういうことができるのです。まあ、考えてみれば、まあ、そのことは私たちの、まあ、日常生活に関しても当てはまることであろうと思います。まあ、そう大きなことでなくても、毎日の事柄、あのこと、このこと、いろいろなことが気になることがあるでしょう。悩みや自分の思い煩いになってしまう。そういうことが誰の生活にもあるはずです。そしてそこに、心が奪われてしまうと、小さいことだと思いながら、もうそのことが気になってならない。で、どうすることもできなくなる。そういうこともまた私たちにはあるものです。しかしそういう時に、私たちのこう視点を広げてみるということ。より広い視野に立って、そこから自分を、今の自分の周囲のことを、改めて見つめ直してみるときに、全く違ったもの、それまで気がつかなかった意味であるとか、むしろ価値といったものすらそこにあるということに、私たちは気づかされるものです。まあ、パウロの場合、今の自分の置かれている立場、獄に囚われているという、まあ、不幸とも言える、この状況に触れながら、ただ自分個人の悩みとしてそれを考えているのではない。エフェソの人々にとっての心配事としてだけ考えているのではない。そのことを通してもっと視野が開かれて見えてくるもの。そのことを改めて話題にしようとしているのです。で、そのように考えますと、まあ、二節以降の書き方といいましょうか。二節以降で書いていることも、やはり分かりやすくなってくると思うんですね。 まあ、2節3節もう一度見てみましょうか。2節からですね。あなた方のために神が私に恵みをお与えになった次第について、あなた方は聞いたに違いありません。はじめに手短に書いたように秘められた計画が啓示によって私に知らされました。まあ、一節において自分が囚人となっている、囚われの身になっている、そのことについて語り始めようとしているように見えながら、二節以下ではもうそのことには直接触れてこない。自分の獄中での生活がどうであるか、今の自分はどう思っているか、どういう心境であるか、心弱っていないか、そういうことは一切書いていないんですね。まあ、もちろんパウロが獄に囚われている、獄に囚われているという境遇など痛くも痒くもないと、神を信じている信仰があればそんなものは何でもないというのではありません。まあ、少し先になりますが、この3章の、まあ、13節、まあ、次のページになりますね、3章の13節を見るとこのようにパウロは言っています。だからあなた方のために私が受けている苦難を見て落胆しないでください。この苦難はあなた方の栄光なのです。パウロが自分の身に起こっていることを苦難とやはり呼んでいます。そしてそこに落胆を覚える、そういう面があることをやはりはっきりと自覚しています。ですから信仰があれば不幸なことがあろうがそんなことは何でもないのですと、むしろ喜びなのですと、まあ、いうことを、まあ、上っ面でそういうことを言っているわけではないんですね。そこには本当に苦難といえるもの、打ちひしがれてしまうような、落胆してしまうような、絶望してしまうような試練がやはりあるのです。パウロはそういうところを人一倍通過した人でありました。しかしそのことをお互いによく分かった上で、それでもそれを通して見えてくるものに目を向けよう、目の前にある苦難とか試練、そういうものばかりに心を奪われていないで、それをその向こう側にあるもの、その向こう側に開かれてくるもの、まあ、はっきり言えばその向こう側から差し込んでくる神の恵みの光に目を向けたい、そうパウロは語るんですね。まあ、もう一度2節に戻りますが、そこではこのことのすべては神が私に恵みを与えてくださったことなんだ、そういう趣旨で語っています。まあ、繰り返しますけども、それは恵みだから何ともないのだという話ではありません。疲れてしまうこともある、落胆することも多い、しかしそのことを通して実は神に、そのことを通してさえ実は神は私たちに恵みを与えてくださっている、私たちの身に起こる、自分の身に起こる一つ一つのことを通して、一つ一つのことを神は恵みとしてくださる、その神の御心、神の深いご計画を私たちは見ることができる、いやそのことを見ましょう、それがここでのパウロの呼びかけです。しかもパウロの心の中ではこの神の恵みの計画というのはただパウロ個人のものではありませんでした。このエペソの信徒の手紙を その初めからまたお読みになってみたらよくわかると思います。何よりもこの手紙の初めでパウロは神の恵みの計画というのは永遠の初めから全宇宙のためいや全ての被造物のために神がご自身において決断し定めたものであると語っていました。そしてその神の永遠の計画の中で御子イエス・キリストが私たちに与えられ、そしてそれまで異邦人として神の恵みから排除されているとされたあなた方エフェソの人々も今はその永遠から定められた神の恵みの真っ只中に招かれている、そう語るんですね。三章の一節二節、あなた方のためということが繰り返して言われています。このことはまさに神があなた方異邦人のことを覚えて、あなた方異邦人のために用意されていたこと、そして今このように実現してくださっていることに他ならない、そう言うのです。起こっていること一つ一つ、とても自分にとって益になるとは思えないかもしれない。どうしてこんなことを自分が経験しなければいけないかと落胆するかもしれない。でも永遠の計画において神はあなた方のためにこそそのことを計画された、準備された、そしてこのようになしてくださっている、その神の恵みを信じるように、この神の恵みを信頼するように、そこに私たちの生きる意味が与えられていくことを私たちに語っているのです。信仰というのは、何か物事はうまくいきますよ、きっとなんとかなりますよ、そういう楽観主義とは違うという人がいますね。なんとかなる、まあそれもそうかもしれません。でも私たちには何ともならないかもしれない。でも神はそこに共におられて、神が恵みに変えてくださる、そこから恵みの御業を起こしてくださる、その神を信じるんですね。その神の恵みを信じて、そこに私たちが生まれてきた意味もあり、今生かされている価値があって、また私たちがそこで用いられていく道筋があるということです。その神の恵みに目を向けよう、それがまあもちろん聖書全体がそうなんですけれども、今日の箇所でもパウロが私たちに、いやパウロを通してイエス・キリストが私たちに示しているメッセージということができます。で最後にいたしますが、改めて一節に戻って終わりたいと思っております。この一節、パウロが自分のことを囚人と呼んでいた、そのことを繰り返し申してまいりましたが、皆さんお気づきのようにただ囚人だと言っているわけではなくて、キリストイエスの囚人と呼んでおります。これはどういうことか、彼自身囚人としてユダヤ人であったり、この場合はローマ帝国であったり、この世の権力によって捕らえられ牢獄につながれた、それは事実であります。しかし神の目で見るならば、確かにそうなんだけれども、しかし自分を第一に捉えているのは キリストイエスである、またキリストイエスにある神である、そのことをパウロはやはり深く確信しているのです。自分はイエス・キリストの恵みに捕らえられた、キリストの囚人なのだ、そのことをパウロはやはり語っているんですね。獄中にある囚人であるということの苦しみ、試練、それは確かだけれども、そこにおいて実は不思議なことに自分はキリストの恵みに捕らえられている、キリストの恵みによって用いられ、キリストのしもべとして、キリストの恵みに仕える器として生かされている、その確信をパウロは持っております。その意味で私たちもまたキリストの、囚人、言葉がきつければキリストのしもべ、そのように言うことができるでしょう。これから始まる週の歩みにおいても、やはり私たちには苦難と呼べるようなこと、試練と言えるところを通過しなければならないかもしれません。しかしそこがどんなところであろうと、私たちはキリストの恵みに捕らえられており、キリストの恵みをそこで味わうために導かれているのであり、さらにはそのキリストの恵みを持ち運ぶためにこそそこに導かれているということを、この御言葉とともに思い起こしていきたいと思うのです。そのことを神は永遠の初めから定めてくださった、そして溢れるばかりの恵みをイエス・キリストにおいて注いでくださっている。今日から始まるこの週の一つ一つの事柄を通して、私たちはこの神の恵み、キリストの恵みに捉えられたものとして、そのしもべ、その器として喜びを持って希望を持って歩んでまいりたいと思います。あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロ、私たちもまたこのキリストの恵みの中にあることを確かに覚えつつ、このところから使わされてまいりたいと思います。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちを教会に、あなたの御前に集めてくださり、礼拝を捧げることが許されたことを感謝をいたします。毎日の歩みを通し、私たちはさまざまな重荷を負わされる思いがいたします。この世において一つ一つの事柄、苦しいこともあり、試練のこともあり、落胆しがちなことも多くあることを私たちは覚えます。しかしそのことを通して、あなたは私たちをキリストの恵みへと導いてくださり、またキリストの恵みに仕えるものとしてくださっていることを改めて知らされ感謝をいたします。どうか私たちの心を開いてください。私たちがいつも自分の周囲のことをあなたの目を持って見ることができるように、私たちの目を開いてください。そしてキリストのしもべとしての歩みにいつも使わされていくことができ、あなたの恵みを褒めたたえることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。